難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日の相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日はシリア支援団体サダーカの代表でヨルダンの首都アンマン在住の田村正文さんにお話を伺いします。もしもし田村さん、聞こえますでしょうか？
はい、聞こえます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田村さん、シリアに思いを馳せ続けるということで、月1回のペースでお話を伺ってきているんですけれども、今回で第8回目ということになりました。田村さんは8月に、日本に一時帰国をされたわけですけれども、今日はその話からまずお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。8月、ちょうど1年ぶりの帰国ということで、
はい、
東京ではですね、今回杉蔵さん、ミュージシャンの杉蔵さんをはじめとして、
はい、
多くの方に協力をいただいて、シリアのこと、当時美しかった自分たちが住んでいたシリアのことからですね、
はい、
一方で現状非常に厳しい状況であることをお伝えしたり、あるいは今回大阪の方まで足を伸ばして、
はい、
2週間にわたって写真展を行いながら、その中日でですね、はい、ちょうどアベマ TV も協力して、アベマ TV の方でも、生放送の伝統の中継をしたという、
はい、
ことで、そうですね、今まで以上にこう比較的多くの方々にさまざまなツールを使ってこうお伝えできたことはあるのかなと、シリアがもともとどんな国だったのか、それから、
はい、
ただ一方で今どうなってしまっているのか、そこに生きる人々が今どんな状況なのかということを、戦後71年というところに掛け合わせて、少しイベントをしたということで、反応としては非常に多くの人から共感を覚えるような、
はい、
コメントやメッセージをいただいて、
うん、
日本滞在中にドタバタはしていたんですが、
はい、
納得、そういった多くの方々に、
はい、
そういったメッセージを伝えることができたかなというふうには思っています。
うん、私も大阪ではご一緒させていただきましたけれども、さっき田村さんがおっしゃったその戦後71年ということで、その大阪の大空襲を経験された、吉田さんという方にゲストでご登壇いただいて、田村さんとの、トークセッションではですね、やっぱりその戦争っていうものがその女性とか子供とかもう弱い人にそのしわ寄せがいってしまうんだ、犠牲になってしまうんだっていうふうなお話が、その71年前の日本と、今現在のシリアが非常にこう重なるようなお話を田村さんと吉田さんがされてたことがすごく印象に残っているんですけれど、多くの方がそうしたトークセッションもそうですし、写真展、そして東京でのイベントで、多くの共感された、そして自分たちも何か行動、その紛争を止めるために行動を起こさないとっていうふうなことをこう感じ取ってくださったっていう、そういう手応えをこう強く感じられたっていう、そういうことでしょうか？
そうですね、まさに本当にそういう、なかなかシリアというとこうやっぱり遠い国という印象、あるいは怖い国という印象がどうしても先行する中で、そういった身近にある日本人にとっての身近な、自分たちの戦争であったり、ですね、そういったところとこう重ね合う、まさに川重ね合わさるようなところからこうやっぱり戦争を止めていかなきゃいけないよねっていうことをこう一緒に伝える機会にはなったのかなというふうに確かに感触を感じています。
それで、今日は、9月の6日ですけれども、田村さんが9月になって、ヨルダンに戻られたということなんですが、実際今、1ヶ月日本での生活を経てですね、今ヨルダンに戻られて実際にこうどういうことをお感じになっているかということを次に教えていただきたいと思うんですが。
そうですね、そういった感触を持って日本からまたヨルダンの方に来たんですが、
はい、
ちょうど9月こちらの報道やヨーロッパのニュースなんかを見ているとですね、
はい、
ちょうど2015年の9月、地中海に、 あれ 3歳の男の子ですね、フーディ君という男の子が、はい、まあ、その遺体のまま掲げられたという映像、あるいは写真が、はい、世界をこう駆け回ったようなことが、あったことをおそらく多くの方は記憶にあるかと思うんですが、はい、まあ、そこから1年こう経って、やはりその彼のお父さんがですね、はい、家族を失って、結局その写真が世界に流れたにもかかわらず、結局何もそのシリアの状況が変わっておらず、あるいはより悪くなっていると、まあ日々人も子どもたちも死んでいる状態が続いているというような、実はコメント、メッセージを出しているんですね。こうあるいはまた僕の友人が負傷したですね、シリアの人たちのこうが少しでもこう社会でこう役割になったり、社会のリーダーになっていくような、こう養成するようなリーダー養成の研修なんかをやっているんですが、そのある場所の一人が、はい、ちょうど一昨日スマートフォンでこうあるビデオを見せてくれて、
はい、
でそれは彼 の、まあ、住んでいたかダマスカス郊外の住んでいた場所で、
はい、
まあ、今現在そのやはりそのまだ戦場となっている場所でですね、はい、こうせめて子どもたちがこう少しでも、まあ、安心してこう楽しい空間を作れないかということで、うん、まあ、フェイスペインティングであるとか、まあ、ちょっとこう紙細工やったりとかっていうイベントをこうやっているようなシーンだったんですけども、はい、まあ、その時にもうパッと見てすぐ分かったのが、はい、こう前列前の方にこうすごい数の車椅子に乗った子どもたちがいるんですね。でこう子どもたち、この子どもたちって紛争前からこう障害を負ってたのってこう聞いてみると、はい、いやいや、この5年でね、こう本当に障害を持った子どもたちがものすごい数で増えているんだよねっていうことで少しお話をしていたんですが、うん、もうやっぱりこういうその現実をある意味見せつけられるとこう、ね、日本で地道に当然こう発信していかなきゃいけない、はい、そういう試みを、まあ、僕帰国時もあるいはまあ、年間をかけてずっとやってきている、その地道な試みがある一方で、
はい、
やっぱりその現実としては地雷も含めて今多くの人たちが、子どもたちがその死に至る、あるいはその負傷する、障害者になる、そういったことが本当に日々行われていくわけですね、うん、こう、まあ、そういう意味では地道な活動は大事なんだけれども、はい、ただ一方でこう本当にこう日々命を落としていく、あるいは障害を負っていく人が増える、このなんていうんですかね、こうギャップというか、
うん、
そういうところには非常にこう無力感といいますか、うん、感じるこの1週間こうそんなことをこう感じるようなこう日々が若干続いてますね、
うん、その本当にこう目の当たりにされたところで今、まあ、大きなそのジレンマを感じておられるっていうことだと思うんですけど、その中でですね、こう、まあ、田村さんとお話をするときっていつも、じゃあその中でどうやって僕たちが前を向いていくのかっていうお話をいつもこうしているような気がするんですけれど、その今回田村さんが、まあ、日本に帰国され、そして、ヨルダンに戻られ、でその中でじゃあどういうふうに今のそのギャップもしくはジレンマをこう乗り越えていこうとされているかということを最後に教えていただけますか。
そうですね、もう本当にこうそれを見せてくれ、その映像を見せてくれた、まあ、青年はもともと決してそのワークショップに出る前はもう自分の家に閉じこもってベッドで寝てこう、まあ、彼だけではないですけれども、非常に多くのやっぱり障害を負った、突然その負傷して障害を負ってしまった若者たちは大体こうもうやることもなくて家で寝ていたり、
はい、
ぼこっとしていることが多いという状態が、そのワークショップでまあ少しでもですねこう、はい、じゃあ自分たちに何ができるんだろう、自分たちにもきっとできることがあるに違いない、 それを考えて共有して、それやっぱり実際遠隔であってもこう実行していくような、うん、こうあの力をもつけてきて、そして力をこうみんなでこう共有し始めているという、そういうあの事実もやっぱりあるのはあります。なので、まあ、僕自身その映像を見て非常にこう何とも言えない気持ちになる、まあ、なったのは事実なんですが、まあ、一方で、はい、そういったことをこうやろうとしているこう若者がいて、うん、それをサポートする人たちがいて、うん、まあ、それがやっぱり僕がやっぱりじゃあ彼らを支え、彼らと共にこう伝えていくには僕には何ができるだろうっていう、やっぱりそれをやっぱり伝えることを続けていきたい、そういうやっぱ思い、彼らにこうやっぱり支えられて自分の背中を押されて、うん、まあ、引き続きやってきて、いうような気持ちにはなっていますね。
なるほど。田村さんがその映像を見てお感じになったその心のなんていうんですかね、こうさざめきみたいな、こう波みたいなものがこう、まあ、遠く離れた日本でもこの、まあ、この、 あの番組を聞いた人やそのサダカのその情報発信に触れた人のこう胸の中のまたこうさざめきになってこう広がっていくっていうことを今お話伺っててすごく強く願いました。田村さん、今日もお忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
本日は、ヨルダンの首都アンマン在住の、シリア支援団体サダーカの代表田村正文さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。